ハレルヤ感謝いたします。それではお証しを三浦道春兄弟にお願いいたします。どうぞ皆様拍手を持ってお迎えくださいませ。
皆さんおはようございます。証しの機会が与えられて感謝いたします。私は小学校6年生の時に母に連れられて教会に行き、イエス様を私の救い主としてクリスチャンになりました。主の導きで私は一つの教会の枠を超えた長教派の働きに関心があり、ずっと関わってきたと思います。学生時代 KGK キリスト社学生会の活動に熱心に取り組みました。それはクリスチャンの学生たちが、所属教会はそれぞれ違っていても学校の中で助け合ってクラスメイトにイエス様のことを明かす、そういうムーブメントでございます。そのご縁で数年前まで KGK の全国理事の一員として活動させていただいたこともありました。大学卒業後は命の言葉社に就職し、文書伝道に取り組みました。クリスチャン新聞の部門に配属されて15年間記者として働きました。北海道から沖縄までさまざまな人や教会を訪ね、主の御業を拝見いたしました。最寄りの駅まで車で迎えに来てくださり、助手席に座ると早速取材ノートを取り出して取材が開始します。食事中もこれはと思う話があれば早速ノートを取り出してメモします。もちろん写真も自分で撮ります。そういう日々が続きました。日本の諸教会の痛みや悩みとともに、見えないところで懸命に誠実に主に仕えておられる方々がおられるんだなということが本当によく分かりました。また主は常に目立たないところであっても、いろんな兄弟姉妹に志を与え、新たな新しい息吹を吹かせておられることを知りました。今も応援を必要としている教会に助っ人として行かせていただいたりしております。また文書伝道も続けております。また日本の伝道にとって大きな影響があるけれども、関心がなければ説明しても分かっていただきにくい全国規模の深刻な問題に、この4年間協力して取り組ませていただいております。そういうこともあるのかなとお祈りに覚えていただける方があれば大変心強いです。さて、昨年初め私は腎臓の病気で入院し、病院では非常に陽気に過ごしていたのですが、退院してからあることをきっかけにしてメンタルが落ちました。それは非常にひどい落ち方で、もう自分も一巻の終わりかなと思ったほどでありました。そのきっかけは病気になったことが自分の不注意であった、そのことを思い、また昔のことをああすればよかった、こうすればよかったと思い返してしまったのであります。そんなことばかり考えて、例えて言いますならば、ドリルで脳みそにキリキリとこう穴を開けてねじ込んでいくように過去を悔やんで、あれこれ考え続けるのが止まらなくなってしまいました。そして過去のことを考えていない時にも穴だけがぽっかりと残ってしまっている状態になりました。すなわち私は鬱になりました。安定剤を処方していただいて、1日3度は飲むようになりました。 出口を求めて一生懸命祈り続けました。その祈りはどんなことがあっても父なる神様は私のことを愛してくださっている、そのことが私に分かるようにしてください、そういう祈りに導かれてまいりました。ところが神様の襟首をつかむようにしてもう願っても答えられないと感じてもう怒ってですね、聖書をバーンと壁に投げつけるようなそういうことさらありました。しかし必死で祈り求める愚かなしもべを主は憐れんでくださいました。もう冬になったある日、メールで相談に乗ってくださっていたある方が夜こんなメールをくれたのです。私も神様に向かって怒ってばかりいたけれども、そうではなくって主に感謝するとか賛美するとかしないといけないことが分かりました、三浦さんもそうしてくださいねと言うのです。私はとても釈然としない思いでその晩は休みました。そして朝目覚めると私のデスクのある一角だけが異様に片付いておりまして、そこにこうある本が裏返るでもなく斜めになるわけでもなくまっすぐにこうスッと置いてありました。それはマーリン・キャロザースという人が書いた獄中からの賛美 Prison to Praise という本でした。もちろん家族が置いたわけではありません。それはどんな出来事が自分に起こっても、それはイエス様がおかかりになった十字架よりもひどい出来事でない限り主に感謝しなさいと勧める本でした。たくさんの証が載っていて心が励まされました。そうだ、父なる神様が許可なさらない限りどんなことも私の身に起こらなかったのだ、だから理由がわからないことも含めて全てのことを主に感謝しようと心に決めました。そして熱意を込めて取り組んでおります。結果は例えて言いますならば、私にとってはよく聞くですね、祈り方の薬を与えていただいたようなそういう感じです。以前は全てのことを主に委ねようとこう分かっているのですけれども、 How to 委ねる、どうやって委ねたらいいのかが分からなかったのです。そのことへの答えを与えていただいたような思いがしております。問題の神様への丸投げというわけであります。イエス様の十字架も天のお父様はそれが起こらないようにしようと思えばすることができた。しかしその出来事を通してそれが恵みに変えられるから、父は御子イエス様がお苦しみになることを許可された。私の身に起こることも益に変えられる可能性のあることしか起こらない、そのことを信じることにしたわけです。自分が悪くて起こってしまった出来事でも、もちろんそれを悔い改めるとともに、これも主の許可がなかったら起こらなかったのだからと感謝してしまいます。そしてピリピ書の4章6節にありますように、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いを持って、このことはこうしてほしいのです、私の弱いところも変えてくださいという具合に祈ります。そうしますとすごく祈りが聞かれた感があるのです。安定剤はもういらないなと思うようになって数ヶ月になります。というよりも今回の試練を通して一つの大きな信仰の山を越えさせていただいた 思いがいたしております。小さなしもべのためにも続けてお祈りいただければ幸いです。また一番大変な時に見捨てないで支え続けてくれた妻豊かと家族に心から感謝を表します。お聞きいただいてありがとうございました。
本日のメッセージ、小金井主任牧師に語っていただきます。メッセージの題は御言葉と一つに、御言葉と一つにと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書箇所は詩編です。旧約聖書詩編一編、詩編の一章一節から三節までお読みいたします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
皆さんおはようございます。少し涼しくなって、コオロギでしょうか、また秋の虫の音が耳に届いてくるような季節になりましたけれども、まだまだ、暑さが続いています。先週まではお盆休みで、家族が帰省していたり、あるいはどこかその出かけていったりとした方々も多かったのではないかと思います。にぎやかに過ごされて、若干の疲れを残してですね、今朝礼拝に集っておられる方たちも、いらっしゃると思います。先週は、嬉しい、時を持たせていただきました。皆さんにも報告いたしましたけれども、海田智美さんの婚約式が大阪の岸和田聖書教会で、行われました。相手の谷本則久さんは同じように子どもの頃からその教会で育ってこられた方でですね、谷やんとみんなが親しみ込めて呼んでいましたが、谷やんどんなお嫁さん連れてくるんだろうというような眼差しでですね、ともみちゃんを見て、なんて美しい、優しい、よく見つけてきたねというような雰囲気でした。本当に温かい雰囲気の中で、この礼拝の最後に婚約式が持たれましてですね、こちらからは海田ともみさんの ご両親、そしてお兄さんのたけしさん、あちらからは谷本さんは一人っ子でありますので、ご両親と、来られてですね、みんな嬉しそうにその時を迎えていました。来年からは新しくこの場所で、礼拝捧げていくんだな、仕えていくんだなと思いながらですね、その様子光景を見ながら、少し寂しさを覚えながら、でもですね、また関係が広がっていくということを思わせていただきながら、その時を過ごしました。本当にこの婚約式、また来年の春はこの場所で結婚式が持たれますけれども、新しくこの家庭がスタートして、またそこでまた神様の働きが広がっていくんだなと、どこにあっても、離れていても近くにあっても主を礼拝できるということの素晴らしさをですね、本当に思わされました。先週末には夏に来てくださった安川先生ご家族もですね、タンザニアの方にまた旅立たれていきました。そしてまた以前この教会にも来てくださったアルゼンチン宣教の有原先生もですね、明日日本を立ってアルゼンチンに向かわれます。それぞれ各国に出かけていきますけれども、でもその中にあってですね、どこにあっても主を同じように礼拝できるというこの特権はですね、素晴らしいことだなと思います。 今朝はこの詩編の一編を開きました。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。まあ、夏場日照りが続いて1週間10日雨が降らない場合も今年は結構ありました。教会の水やりはですね、結構時間がかかります。いろんな方々がですね、手伝ってくださって、日にちを埋めてくださって、夕方水まきに来てくださいます。まあ、日照りが続くとですね、この草木は枯れてしまいます。ところがですね、この主の教えを喜びとして、昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに植わった木のようだと言うんですね。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。まあ、この間ある調べ物をしていた時に、まあ、イスラエルの降雨量はまあ少ないですけれども、トータルで7日間ほどだということを読みました。本当にその少ない降雨量、その雨の降るその量が少ない場所にあってですね、水路のそばに植わった木のようだとこの詩編の作者は歌ったんですね。水が少なくてもその中でですね、時が来ると実がなり、その葉は枯れないと。この一節に、幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人と出てきます。まあ、別な言い方、別な視点から見ればですね、幸いな人というのは間違った情報源から情報をインプットしなかった人とも、まあ、言えるんではないでしょうか。確かな情報、確かな教え、そこから汲んで、そこに自分のものとする人、間違った情報源をインプットしなかった人、そのような人は時が来れば実がなって、そしてその葉は枯れないっていうですね、そしてその人は何をしても栄えると。まあ、すごい約束ではないでしょうか。何をしても栄える。まあ、前回から実り豊かな人生を生きるシリーズと、まあ、ちょっと少しですね、大きなテーマを掲げて、御言葉を開いていますけれども、その人は時が来ると実がなり、その葉は枯れない、そして何をしても栄える。これこそですね、実り豊かな人生を生きる、まあ、王道と、まあ、言えると思います。昼も夜も主の言葉を思い巡らせるなら実がなるっていうんです。難行苦行をして、何か絞り出して頑張って、そして良い実がなるというのではなくてですね、昼も夜も主の言葉を思い巡らすならば良い実がなる、栄えるんだと。その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると神様は言われるんですね。豊かな人生を生きる鍵というのは神の言葉を思い巡らすことにあります。第一番目、今朝見たいところは、神の言葉を黙想する。神の言葉を黙想する。黙想という言葉を引きますと、同義語にですね、反芻するという言葉が出てきます。反芻というのは、一度飲み込んだものを、食べたものをですね、再び口の中に戻して、もう一度噛み直して再び飲み込むという、まあ、牛などが、まあ、反芻する動物ですが、私のまだ子供の頃、小学生の頃ですね、秋の遠足だったと思います。徒歩で20分か30分で歩いていけるような場所、その酪農家の家を訪れてですね、その牛がたくさん並ぶ牛舎に連れてってもらって、それを見学した記憶があります。牛を間近で見たのが初めてでした。まあ、自分の背丈ぐらいのところにですね、ちょうど牛の鼻が来るような、 牛と牛目が合うような、そのようなところで牛をじっと観察しているとですね、何か口に入っているのか入っていないのかわからないですけれども、いつも口をもぐもぐとさせている。時々ですね、年を召されたおじいちゃんがですね、口をもぐもぐしているのを子供の時に見たことありますけど、牛がですね、いつも口をもぐもぐさせている、なぜなのかなと、まあ、不思議に思ったことがありました。まあ、今思えばそれは牛が草を食べるときに、この口にある草を全部噛んで飲み込んで、しばらくの間また胃袋の中に貯蔵されて、時間を置いてですね、もう一度口の中に戻ってきて、そして戻したものをもう一度噛み直してから飲み込む、まあ、そのような反数を、まあ、行っていたんですね。牛は草から摂取できる限りの栄養分を吸収しようとしていました。この草から取れる摂取できる限りのある摂取できる限りの栄養分、それを何回も反数して自分のものにした。これと同じなのが、まあ、黙想だと言うんですね。神様の言葉を何度も何度も二礼拝んで、そしてその中にあるか、その最大限のですね、栄養分を自分のものにしていく。皆さんはデボーション、朝に晩に御言葉を開いて、また祈るとき、どのようなことを心がけてなさってるでしょうか。まあ、おすすめしたいことはですね、今少しお分かちしようと思いますけれども、今は教会の聖書日課は創世記を読んでいます。読んでですね、さーっと読んでおしまいという場合もあるかもしれませんが、その聖書の箇所をですね、何度もこの読むときに、まず第一番目は、この文脈、この聖書の箇所は全体、どんなことを言ってるのかなということをまず掴んで読みます。これが一義的な解釈ですね。十人読んだら十人ともが同じようにそのようなことが書いてあるという理解です。そしてその後ですね、そこから自分にとってどういうことが語られているかなということを次にそこからまあ読み取っていくわけです。まあ、これが二義的解釈です。このように神様は語って自分は理解した。じゃあ私にとってこのことは何が語られているだろうか。そして応答する。その書かれたこと、受け取ったことに応答する。今読んでいるこの御言葉は私の人生にとってどのような意味があるんだろうかという問いかけですね。応答の中に、そして自分自身に問いかけ、また神様に問いかける。神様は私たちが何を考えるべきかについてですね、はっきりとその内容を示しておられます。反芻するんですね。そこから取れる十分なもの、私にとって必要なことは何だろうか。例えばですね、ピリピ書の4章8節には、パウロがピリピの人に向けて書いた言葉があります。アウトラインの方にも載せていますので、お読みいたします。すべての真実のこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさいと。パウロはこの前後でですね、ピリピ書を後で皆さん家に帰って読んでいただければ、この前後には神の平安ということについて語っています。そしてここでですね、8個の心に留めるべきことを綴っています。これを反芻していくときにですね、皆さんの心の中でどのようなエッセンスというものを受け取ることができるでしょうか。毎日腰を落ち着けて聖書を読んで、読んだ内容が何を意味しているのかということをじっくりとですね、考えてみる。反芻するには時間がかかるんですね。 いっぺんに食べて、一度に食べて排泄しておしまいではなくてですね、食べたらもう一度戻して、また二で半で、またもう一度口の中で、胃に戻してという、時間がかかります。反芻しながら、この言葉は私にとってどのような意味合いを持ってるだろうか、どのようなことが語られてるでしょうか、そのようなことをですね、祈りながら神様に問いかけていく、これが私たちがまず第一番目に大切していく一つの面です。パウロはですね、この箇所でどんな状況であっても思い煩わず感謝を持って祈るときに、神の平安が私たちを守ってくれるんだと言いました。そしてこの心に留めなさいと言われた後にですね、それを実行しなさいという言葉がこの後続きます。私たちは黙想してですね、二礼半で自分に語られていること、そこで語られている神様の言葉の内容を受け取って、それでおしまいではなくてですね、その先に実行しなさいと、そうすれば平和の神があなた方と共におられることをあなた方は知ることができるというふうに続けています。平和の神があなた方と共におられるということを、あなたは二礼半で受け取って黙想して、そしてそれを実行していくときにですね、知ることができるよと。ピリピの教会の人々にパウロはですね、喜びについて主に語りました。17回もこの喜びという言葉が出てきます。じゃあこのピリピの手紙、このピリピの教会に向けてこの手紙を書いたパウロはこの時どういう状況から書いたか。それは獄中から、投獄されているその場所からパウロはですね、この喜びについてピリピの人々に書き送ったんです。投獄されたその中でパウロは自由がありませんでした。また喜べるような、傍から見ればですね、喜べるような要素何一つその時パウロは持ち合わせていませんでした。不自由な身でした。自分の欲するものは何も手にできない、そのような状況。けれどですね、パウロはそのような状況を一つも憂いていないことがフィリピ書を読むとよくわかります。憂いていないどころかですね、幸せいっぱい、喜びいっぱい、そしてその喜びをこのフィリピの人に分かち合ってるんですね。そこを読むとですね、幸せ、幸福感、喜びというのは何かを所有することによって得るのではないんだということがよくわかります。全くですね、この外部的なものとは切り離された無関係であるんだと。問題をいっぱい抱えて、そして大変そうなのに、それとは全く関係なく輝いているクリスチャンを見てですね、何がそうさせているんだろうかと、その人の内側から溢れてくる輝きというものを見て、人たちはですね、不思議に思うと思います。この人はなんでこんなに輝いているんだろうか。皆さんもそのようなクリスチャンに出会ったことが、あるんではないでしょうか。私はですね、何もの宣教師の先生を見てきました。先生たちは異国で不自由な生活、言葉も習慣も違う、文化も違う、気候も違うんですね。スウェーデンの先生は梅雨がとても苦手でした。スウェーデンには梅雨がない。よく梅雨には病気されてました。またアルゼンチンから来た先生はですね、明日、もう来週には家を出ていかなければならない、住む家がなくなる、そういう状況に置かれた時もありました。大変だなぁと旗で見て思いましたけど、しかしですね、大変さを口にされながらも、そこには何かこう力強い、揺るがないこの喜びといいましょう、確信というものを握っている姿を見たんですね。 なんでこんなに輝いているんだろうか、なんでこんなに状況がこう劣悪に見えるのに、それと全く関係ないところで生きてるんだろうか、まあそのようにですね、当時は不思議に思いながらも、羨ましいな、あんな風に生きられたらいいなというふうに何度も思わされました。神様と共にある人の強みというのは何かなと、まあ、考えるならばですね、それはあらゆる境遇に対処する秘訣を得ることができるという点ではないかと思うんです。パウロはそれを自分は得たんだと、このピリピの4章の後半で書いてるんですね。私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていると。なぜならどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだからと。貧しくても富んでいても、また苦しみを受けても喜びの中にあっても、あらゆる境遇、どんな境遇においても自分はその境遇に支配されない、どこにあっても満ち足りることを学んだんだと。じゃあどんなふうにして学んだのか、それは日々の御言葉の黙想です。二礼半で、そしてまた戻して、神様が語ってくださっている言葉、自分にとって語られている内容をですね、抽出してエッセンスを受け取って、その黙想の中で、あらゆる境遇が自分を見舞うときに、苦しみや、または恐れや、また大きな問題や、喜びや悲しみや、あらゆる境遇にさらされるときにですね、どんなところにおいても、御言葉を黙想して、そしてその御言葉の中で自分に語られていること、神様語っておられる言葉をですね、そのエッセンスを受け取って、それで終わりではなく、その御言葉の中に生きる、御言葉を実行していく、その時にイエス様が確かな方である、イエス様のお名前には力があるということを身をもって体得していったんです。神様の言葉を黙想していくとき、これはパウロだけに与えられたことではなくて、私たちイエス様を信じるすべての人々が告白できる言葉なんですね。私はあらゆる境遇に対処する秘訣を知っている、それは満ち足りることを学んだから。私たちの栄養分はですね、御言葉の中にあります。そしてそこに身を置いて生きていくときに、そのことがなっていくわけです。第2番目は、キリストの言葉を豊かに住まわせる。キリストの言葉を豊かに住まわせる。私たちのうちにですね、イエス様の言葉を住まわせるって言うんです。住まいはまあ、生きた生活の場ですね。私たちのうちにイエス様の言葉を豊かに住まわせる。ヨハネの15章の5節で、イエス様はこの最後の晩餐の席で、あともう数日したら自分は十字架にかかって皆の前からいなくなる。そのような中で、こう語りました。アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ヨハネの15章の5節、はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。まあ有名な箇所です。天のお父様イエス様、私たちの関係性をですね、イエス様はブドウの木で例えました。枝というのは木に完全に依存しています。枝だけでは実を結ぶことができない。枝だけ取ってきてですね、豊かな実を結んでいるブドウの木を、まあ、今まで見たことがありません。まあ、何年か前からですね、この実家で父が ブドウ栽培を始めました。家の北側にですね、東西に長いこの棚を張ってですね、枝から木を植えてから、それ苗木を植えてから、それを東西に這わせて、そして、毎年毎年ですね、そのつる、まあ、つるが枝になっていくような、毎年毎年その太い枝を広げて、たくさんの実をならせています。まあ、何の手入れもほとんどしていないようなので、大小その実りはですね、様々です。まあ、デラウェアの木ですけれども、まあ、今年もですね、そろそろ実をつけて、まあ、収穫の時期が近づいているようです。もしですね、父がこの収穫時に、今年は出来栄えが今一つだなぁと思って、この収穫間際にですね、近くの農協に行って、立派なこのデラウェアの箱で買ってきてですね、その立派なデラウェアの房を枝にこうくくりつけたとしたら、今年もそのようにしてですね、立派な実がなったよと言ったとしたならば、まあ、みんなは何それ、枝にブドウをくくりつけただけでこの木でなったんではないじゃないと、まあ、いうふうになるわけです。まあ、そんなことはしませんけれども、けれどですね、多くのクリスチャンがこれと同じようなことをしているんではないだろうかと思います。これから私は頑張って、自分で納得のいく実を実らせるんだと、ここには愛を少し、そしてこちらには寛容と、そしてその間に平安の御とと、善意も忘れてはならない。さあ頑張って実らせるぞと。まあ、この実はガラテヤ5章22節23節に出てくる9つの御霊の実ですけれども、立派な実をつけるために自分で頑張ってみましたと言ったとしてもですね、しかし実際にはこれを実を結んだとは言いません。実を結ぶというのは、内側に流れている命、それを吸って養分を得て花をつけて実を実らせるものです。それは神の言葉を黙想して、身で這んで、そこにある最大限の栄養分を抽出し、自分のものとし、イエス様の言葉を豊かに住まわせる。それと切り離されたところで頑張ったとしてもですね、まあ、つけ焼き場といいましょうか、イミテーションといいましょうか、メッキが剥げてしまう、豊かな実りなどとは、まあ、ありえないわけです。イエス様という木につながる枝が実りを実らせるんですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまるなら、そういう人は多くの実を結びます。枝だけでは実を結ばないのに、奮闘していることが皆さんの生活の中でないでしょうか。イエス様の言葉を豊かに住まわせていくときにですね、私たちの内側にはこの樹液から栄養分を吸って、そしてその実りを実らせていくわけです。本物の実というのは、御言葉を反芻する、黙想する、そして応答の祈りを通して主と交わることから生み出されていくんですね。この際の3章16節には、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと書いています。あなた方のうちにこのキリストの言葉を豊かに住まわせなさいということはですね、まあ、私たちの実生活の場で例えてみるならば、まあ、いろんなことがあってですね、イライラした日が続く、暑さもイライラさせるし、 あるいはですね、仕事が過重、仕事が忙しい、また人間関係でいろんなことが生じてですね、問題がある、うまくいかない、子供が言うこと聞かない、まあ、いろんなことが私たちの生活を取り囲んでいます。自分でも分かってるけど、その感情が収めきれずにですね、イライラしてこの不満な態度で周りに当たってしまう、まあ、家族に当たってしまう。もし奥さんが、あるいはご主人が、あるいはお父さんお母さんがですね、そのことを一言でも諭そうものならば、まあ、火に油を注ぐようにしてですね、炎上して余計悪化させてしまう。けれど、そのような自分を認識しながらですね、御言葉の前に静まって黙想するときに、そんな自分にですね、このイエス様の言葉が、聖書の言葉がストレートに心に響いてくる。この激しい逆まくような感情がですね、その言葉を通して静まりを得る。そんな経験皆さんにないでしょうか。厳しい言葉であります。厳しい言葉が突き刺すようなものであっても、何かイライラにですね、ストップがかかる、立ち止まる、そして主を見上げる、すっとこう目が覚めるような心地よさ、まあ、そのような御言葉の育みによってそのような経験を得られた方もいらっしゃると思います。神様の言葉というのはですね、私たち皆さんそれぞれが持っている自分の気質というものに触れていきます。また自分のこの思い、また自分のうちにある心をはっきりとですね、指摘するんですね。人に指摘されればそれは心地よいものではありませんが、一人主の前に黙想しているときに、それがはっきりと指摘されるときに、私たちはこの神様の愛の一撃を受けてですね、心地よさというものを覚えていきます。キリストの言葉をうちに住まわせるというのは、まあ、そのようなことでもあります。またですね、どんなに頑張って奮闘しても努力しても報われずに疲れを覚えるということもあるかもしれません。頑張っても頑張っても分かってくれない、または一向に事柄が動いていかない、まあ、虚しさとこの疲れに襲われるような時にですね、まあ、先ほど三浦さんもお貸ししてくださいました聖書を投げつけるような思い、まあ、実際にそのようなこともあったようですが、誰一人そんな状況を理解してくれない、そんな承知しきった心にですね、この御言葉、神様の前でいただく黙想、キリストの言葉がうちに住んでいるとき、その黙想の場で深い慰めを得る。自分にしかわからない慰め、その慰めは、よく頑張ってるね、私は知ってるよ、あなたがどれほど奮闘しているか、その慰めだけに終わらずですね、そこから立ち上がる力をくださいます。まあ、人は十分に慰められたら立ち上がって新しい一歩を踏み出せるものだなと思いますが、イライラしているところから離れたい、あるいは意気消沈しているところから離れたい、どちらもですね、立ち上がって私たちは喜んで生きていきたいわけです。そこに向かって歩みを進めていきたいわけです。けれどそうさせない状況が私たちを襲ってくる場合があるんですね。どんな時においてもあらゆる境遇に対処する秘訣、そこで満ち足りることを学びました。その満ち足りる、そこにはですね、主ご自身が私たち一人一人のことをよくよくご存知で、その御言葉を通して語り継いでくださっていることがあるわけです。私たちを作ってくださったお方は私たちのことをよくよく知ってくださっています。詩篇の140編の23節24節、 一緒に読みたいと思います。私、神よというところです。はい、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。神様、私を探ってください。自分で自分を見ても理解できない、知り得ない自分がそこにいます。なぜイライラしているのか、なぜ意気消沈しているのか、なぜやる気が出ないのか、なぜ悲しんでいるのか、いろいろな要因がですね、あってはっきりわからない。神様、私を探ってください。私の心を知ってください。私を調べてください。私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ここに二つの道が出てきます。一つは傷のついた道、もう一つは常しえの道。傷のついた道というのはヘブル語でオーセブという、その意味としては痛み、悲しみ、傷、悪いこと、不義、横島、不信、偶像礼拝、まあ、そのような意味があるそうです。傷のついた道のこの傷という意味。常しえの道というのは本来あるべき元の道、それは神様と人との間にあった本来持っていた自由に交わることのできた関係、命に至る道です。神様、私を探ってください。心を知って調べて、そしてこの傷のついた道があるかないか、それをあなたの黙想の中で、キリストの言葉をうちに住まわせる中で、私の心を探ってください。そして探って終わるのではなく、常しえの道、再び神と豊かに親しく顔と顔を合わせるようにして、交わる交わりの中に、命の中に導いてくださいと。私たちを作られた天のお父様は、良いブドウの実をならすために手入れをする農夫ですとありました。世話をしてくださる方、そして実を結ぶものはもっと多く実を結ぶために刈り込みをなさるというんですね。実を結ぶというのは、内側に流れている命、樹液を吸って養分を得て花をつけ実を実らせます。この流れる命を受けながら、私たちの内側にですね、御霊の実が形成されていくんです。ある時には刈り込まれるような、剪定される経験があるかもしれません。そのようなところを通りながら、さらに豊かな実りを実らせていくんです。どこを刈り込めば実りが豊かになるのか、私たち皆さんそれぞれのうちに傷のついた道が何であるのか、それを神様は十分に調べ、そしてそれを告げ、そして常しえの道に私たちを、再び神様と親しく交わることのできる道に私たちを導いてくださいます。どこを刈り込めば豊かな実りが実るのか、そのピンポイントをですね、みんなそれぞれ違います。気質が違う、心の中の思いや問題、みんな違います。そのピンポイントをですね、神様本当によくご存知。そしてこのお方はそのような中で私たちをいつもですね、取り扱ってくださいます。神様の言葉はある時厳しく響きます。その厳しい響きの中で、しかしキリストの言葉をうちに住まわせている人は、その厳しい言葉が心地よい、ああこのようにしていったらいいのかと 受け取れるんですね。心地よい刈り込み、キリストの言葉をうちに住ませていくとき、私たちはそのように応答していくことができます。自分の人生の状況というものをすべて自分でコントロールできる人は誰もいません。ですから私たちはこの状況においてですね、賢く対処していかなければなりません。起こってくる状況をコントロールすることは誰もできませんけれども、起こってきた状況をどう対処するかということは自分で選ぶことができます。イエス様にとどまり続けて練られた品性を身につけていくのか、あるいは苦々しい思いだけをですね抱いて過ごすのか、その選択は私たち一人一人に委ねられています。品性というのはこの忍耐の中で練られて生まれるとロマ書の中に書いています。寒暖が忍耐を生み出して、忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出すと言うんですね。ここで出てくる品性というのはギリシャ語でテスト済み、信頼性が保証されるという意味があるようです。困難がやっていきます。望ましくないこと、そこで忍耐が生じます。まあ、どう忍耐するかということは、まあ、重要であると思います。神のイエス様の言葉をうちに住まわせながら、その困難をですね、忍耐を持って通り越えていくときに練られた品性が生み出されていく。テスト済み、信頼が保証される、この品性が生み出されていくというんですね。まあ、最近見たコマーシャルで、お値段以上なんとかという家具屋さんのコマーシャルが、まあ、ありましたけれど、その会社のですね、ベッドとソファーがの、コマーシャルがあったんですね。クッションの耐久性、ソファーのクッションの耐久性、ベッドのクッションの品質をですね、皆さんによく分かってもらうために30万回このピストンで重い鉄をですね押したり、あるいはローラーで転がしたり試した商品、それがほんの15秒かなんかのコマーシャルで出ていました。キャッチコピーはこうでした。この繰り返しが品質を高めると。テスト済み、信頼性が保証される。まあ、まるでですね、忍耐がこの品性を生み出すごとくに、この品質はお墨付きだと、まあ、いうようなコマーシャルでした。火の中を通して不純物を取り除いて、純金を得るようにですね、世の中のさまざまな事柄の中で私たちは取り扱われて、忍耐しながら、神の言葉を反芻しながら、イエス様の言葉を内側に住まわせながら、練り清められてですね、この品質が高められていく、信頼性が保証されるテスト済みという品性がですね、そこから練り出されていきます。そして神様のご性質を反映するものとして、私たちはですね、神様は作り変えていってくださいます。起こってくることに対して自分がどう応答するかということが、まあ、肝心だと先ほどお話ししました。そしてその時にですね、心に留めておきたいのは、自分がそのような時どう応答しているかというのは習慣性を持っているということです。いつもですね、同じように反応していく習慣性を私たちは身につけてしまっています。その習慣というのは大きく分けて2つ、神様のもとへ駆け込むか、あるいは自分の中で抱えてしまうか。この習慣性、大きく分けて2つの習慣性を私たちは持っています。そのある人はですね、その習慣を 変えていかなければ、変えていく必要がある人もいるかもしれません。良い木は良い実を実らせます。良いお方にとどまれば、私たちはですね、おのずと良い実をならせることができるというんですね。ガラテヤ5章の22節23節に9つの御霊の実が出てきます。御霊の実は愛、一緒に読みましょうか。アウトラインにありますので一緒に読みましょう。はい。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。9つの御霊の実、まあ、これからですね、礼拝の中でしばらくこの9つの実について、まあ、取り上げていきたいと思っています。そして今朝はこの最初に出てくる愛の実についてですね、少しだけ触れたいと思います。まあ、イエス様はこの最後の晩餐の席でですね、弟子たちに言いました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。まあ、どうしたら他の人を愛することができるんだろうか。まあ、生涯のテーマとなるほどの大きなものです。イエス様がここで新しい人、新しい戒めと言われたのはですね、イエス様ご自身が愛を示されたからです。まあ、第3番目に見たいのはこの神の愛を体験するということです。神の愛を体験する、イエス様がここで新しい戒めと言われたのは、イエス様によって今まで見えなかった愛というものがですね、目に見える形で示されたからです。この隣人を愛しなさいという言葉はですね、モーセの時代以降ずっとあった戒めですけれど、イエス様が新しい戒めと言われたのはですね、ご自分がその愛を見える形で示したから、私があなた方を愛したようにと言われたわけです。自分を愛するように隣人を愛しなさい、それはもう耳にタコができるほど聞いてきた言葉です。しかしイエス様はここで、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと、愛するということはこういうことだよと、3年間のその公の生涯を通してですね、この12人の弟子たちに見せました。また弟子ばかりであって、その民衆にその姿を表されました。イエス様自らが見えない愛をですね、具現化、見える形で実行されたんです。だから私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。これを聞いた弟子たちはですね、どう思ったでしょうか。ああそうだな、弟子のペテロの立場に立ってこの言葉を聞いてみてください。あるいはこの後ですね、イエス様を疑ったトマスの身になってこの言葉をですね、受け取ってみてください。弟子たちはこの言葉をイエス様から聞いて、ああイエス様は素晴らしいことをなされた、それをそばで見てきた、でもそれ以上に私にもその愛を示してくれていたな。イエス様は誰にも気にかけてくれない人、社会につまはじきになっている人たちと親しく交わり、そして神の国を説かれました。子供たちを自分のところに連れてこさせました。一人一人を大切な人として尊重されました。一人一人を尊ぶ愛がありました。そしてその愛に触れられた人たちは、その人生がですね、大きく変えられていった。息を吹き返して、 死んでいたような人生が息を吹き返して命にあふれる人生に変えられていきました。それを弟子たちは目の当たりにしていました。ですからイエス様が新しい戒めを与えよう、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われた意味がですね、分かったと思います。そしてその愛は自分にも向けられていたということを同時に受け取っていったはずです。私たちは愛の良き善行を行いなさいということを言われているのではなくてですね、私たちが他の人々を愛する前に自分がどれだけ深く神様に愛されているかということをですね、身に染みて理解していく、それが大切です。それを抜きにしてですね、それを全く度外視してイエス様が愛されたようにあの人にもこの人にもしようというのは無理な話です。自分がそのようにしてもらったという神様の愛を得ていく。パウロはですね、エペソの教会の人々にこう書き送りました。3章17節18節、これは現代訳で引用しています。信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださるように、また神の愛という土壌の中に深く根を張ることができるように、そしてすべてのクリスチャンと共に人の思いをはるかに超えたキリストの愛がどれほど広く長く高く深いものであるかということを理解することができるように祈っていますと。パウロのですね、特徴的な書き方です。こう上乗せするような表現でですね、書いています。キリストがあなた方の心の内に住んでくださるように、また神の愛という土壌の中に深く根を張ることができるように、そしてすべてのクリスチャンと共に人の思いをはるかに超えたキリストの愛がどれほど広く長く高く深いものであるかということを理解することができるように。心の内に住むという、この住むという言葉はですね、住人です。イエス様は生きて言葉を私たちのうちで発してくれています。隅っこではなくて私たちの心の王道に住んでくださる。愛に根ざすというのはこの植物的な表現であります。私たちは有機的に豊かな実りを実らせていく、そのように成長する、その土壌は神様の愛にであるということ、そこに根ざしていくということなんだと。パウロはですね、このことをキリストの体を立て上げる、教会を立て上げることの中で語りました。まあ、私はまだ小学生、まだ上がるか上がらないかの子供の頃ですね、父と一緒に夏みかんの苗木を買いに行きました。最初はですね、自分の背丈と同じぐらいの細い苗木でした。水をあげたり、台風で、この倒れないように添え木をしたりしてですね、根が張るまでそのように面倒を見ました。あれから40年近く経ってですね、今は2階の屋根に届くまでに大きく成長して大木になって、春には花をつけてですね、辺り 一面このみかんの花の香りがですね、漂うんです。そして冬には美しいオレンジ色の実りをですね、実らせた食べきれないほどの夏みかんが鈴なりになるんですね。今そばに行って、そのみかんの木、あの細かった苗木はですね、もう自分の手では覆えないほどの太い木になって、そばに行って見ると、太いゴツゴツした根っこが こんなところにまでというほどですね、張っているんです。日照りの続くような時も、極寒の寒さに震えるような季節をめぐってですね、根を張り、そして豊かな実を実らしていきました。私たちも神様の愛という土壌の中に時間をかけて根を張っていくんですね。神の愛という土壌の中に深く根を張ることができるように、そして全てのクリスチャンと共に人の思いをはるかに超えたキリストの愛がどれほど広く長く高く深いものであるか、想定外の宇宙規模の手の届かないほどの見当がつかないほどの神様の愛の深さをですね、知ることができるようにと、皆さんその愛にですね、もっと根付いていきたいと願わないでしょうか。以前青森で牧会されているこの渋谷先生をですね、私たちの教会でリトリートにお招きしました。皆さんも覚えてらっしゃる方いると思います。まあ、この先生の生い立ちというのは寂しいものでした。その証をしてくださった内容を覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、先生はですね、自分が生まれる頃、お腹にいる頃ですね、生まれるその直前にご両親が離婚されて、そして本来であれば生まれた赤ちゃんを喜ぶ声があってもいいところ、自分の名前をどんな名前にしようか、こんな名前がいいんじゃないかと考え悩んでつけてくれるような人は誰もいなかったっていうんですね。生まれてきた新しい命に、そのような環境で育って、父親の顔を知らない、父親の声を知らない、父親がどういう存在かわからないまま育って、荒れた青春時代を過ごされました。その中でこの幼少時代に自分を育ててくれたおばさん、まあお母さんの兄弟、おばさんがクリスチャンで教会に行くことがあり、後に荒れた青年期の過ごす中でですね、イエス様に出会って救われていきます。人生が大きく変えられてですね、この人生を捧げて牧師になっていきます。まあ、東京育ちの不夜城のような24時間ネオンがあって、バイク乗り回してこのコンクリートジャングルのような中で育った先生が赴任された先は青森県、この雪深い町で教会の開拓の働きが始められて、その街道がいよいよ立つというふうに街道献金が集まってですね、立つというまでになった時に、この詐欺にあって街道建築費を全部持っていかれてしまった、騙し取られた、建設は中断、残ったのは資材とそして借金だけ、もう首を吊るしかないというような人生の極地に追い込まれた時に、なぜそう思ったかわからないけど、この詐欺にあった、窮地に追い込まれたという状況とは全く脈絡がない、関係がないことがですね、心の内側からふつふつとこう湧き上がってきた。どうして自分には父親がいないのか、その叫びが心の底から起こってきた。もちろん神様を信じていました、救われていました、もう自分の中で解決されていることと思っていた、もう自分もすでに父親になっていましたけれど、この窮地に追い込まれた時に、その窮地を助けてください神様と、本来であればそのように祈ることであったでしょうけれども、自分の口から出てきたのは、僕はお父さんを知らないという言葉だった。深い痛みとともに、この手つかずになった雨ざらしのまま晒されているこの建築資材の前でですね、突っ伏して嗚咽したと話してくださいました。あなたは生まれてきてよかったんだよという、今まで 存在価値があるという安心感や生きる力、自己肯定感を与えてくれる父親の声を自分は一度も聞いたことがない。そしてこの語に及んでですね、神様何とかしてください、助けてください、この借金を返せるようにしてくださいという、そのような祈りではなくて、僕にはお父さんがいないという深いところの、自分でも認識のなかったところの叫びがですね、内側から溢れてきたと。自分でも気づかなかった、まだ癒えていなかった自分の心、父親の存在を心から求めて、それが涙の叫びとなったと。嗚咽して祈っているその中で、背中に近づいてくる気配を感じた。そしてその人はぎゅっと自分を後ろからですね、抱きしめてくれた。抱きしめてくれて耳元でこう囁いたっていうんですね。私はここにいるよ、私はここにいるよという大きな体で抱えてくれた。それは天のお父さんだ、天のお父さん、父なる神様だということがその時はっきり分かったと。神様の愛、それはですね、私たちの生活現場の中で表されていきます。それはああいうふうにこういうふうにという形ではなくてですね、私たちのうちにキリストの言葉を私たちのうちに住まいとしていくときに、この愛の中に根ざしていくときに、神様の側でですね、その愛を私たち一人一人が分かるように、その愛を示してくださる、表してください。私たちはその神の愛をですね、体験しながら、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいという、その言葉の意味の尊さと、またその素晴らしさを私たちは実行するものになっていくんではないでしょうか。第一ヨハネの4章19節一緒にお読みしましょう。はい、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。御言葉と一つにされてですね、この愛に根ざして、しばらく応答して祈りを捧げていきましょう。それぞれで今祈りを捧げてまいりましょう。今朝自分に神様どのようなことを語ってくださっておられたか、そのことをですね、思い巡らしながら、しばらくそれぞれで祈りましょう。天のお父様、イエス様が私たちに愛を示してくださいました。どのような愛だったのか、私たちは御言葉を反芻しながら、それを二礼はみながら味わうことができます。そしてそれは味わって終わるのではなく、私たちの生活の場になされていくことです。私たちがイエス様の土壌に根を張りながら、そして私たちを養ってくださる天、その主の御手の中で豊かな実りをならしていくことができるように、私たちの歩み一つ一つを導いてください。キリストの言葉をうちに住まわせ、豊かに住まわせて、そして何度も何度もこの艱難忍耐を通し、練られた品性、時間をかけて身を削りながら、そこにある神の言葉の素晴らしさをまた新たに知りながら、私たちの日々の歩みを、この実りある 豊かな人生を生きていくことができるように導いてください。傷のついた道があるかないかを見て、とこしえの道に導いてくださるお方の中に私たちの歩みを置いてゆけますように、お一人お一人に必要な力、慰め、励まし、そして全てのものが求めている生きる喜び、原動力、それを今日も与えてくださるあなたを見上げます。この一週間の歩みもお支えください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。